藤沢歴史探訪、今月は木磁器鑑賞商人の藤沢周辺の足跡を訪ねるをテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは、ちょっと久々になりますね、このコーナーで何回もですね、いろんな歴史についてお話をしていただいております、藤沢地名の会の山下さんに登場していただきます。今月はよろしくお願いいたします。
はい、山下です。また今月もお話どうぞよろしくお願いいたします。
地元のその歴史を通しての魅力を山下さんからですね、いろんなお話をしていただいている中で今月も登場となりますので、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思うんですが、山下さん、今月のですねテーマ、木磁器鑑賞商人の藤沢周辺の足跡を訪ねるというこのテーマ、どうしてこのテーマになったのか、そこからご紹介いただけますか。
はい、私は藤沢地名の会で藤沢市内のお寺とか神社とかいろいろなところを皆様と一緒に歩いております。でその歩いている時、お寺の何箇所かで境内でございますけど、木磁器鑑賞と書かれた石碑が祀られてるんです。でその参加者から木磁器鑑賞商人というのはどういう人ですか、どうしてお寺にこのように祀られてるんでしょうかという質問を多くいただきました。それで私も当初知らなかったもんですから、大学の図書館やいろんなところでこの木磁器鑑賞商人さんのことを調べましたら、大変その流行り紙といいますか、一世を風靡した、どちらかといえば真言宗ではありますけどアウトローの和尚さんで、最後はしかも牢屋で亡くなるという方でした。そういった方が藤沢各地のお寺に祀られているのか不思議に思いまして、いろいろ調べた次第です。その話を今回はさせていただきます。
ということは、地元の方でも誰、どんな人っていう方たちが多かったということで、はい、今月ですね、ぜひ皆さんにも知っていただきたい、そしてまた改めてね、その歴史を知れる、そんなね時間を皆さんにも過ごしていただけると思います。さあ早速なんですけれども、その木磁器鑑賞商人とはどういった方だったのか、具体的に教えていただけますか。
はい、まず木磁器、木を食べると書きまして木磁器と言います。鑑賞がお名前で、観光の観に正しいで、商人は上人という敬う言葉ですね、木磁器鑑賞さんと言います。じゃあその木磁器とは何だという質問をよくいただくわけです。でその木磁器っていうのは五穀を食べない、五穀っていうのは米とか麦とかいろいろな穀類ですね、そういったものを食べないで、それこそ木の実だとか食べられる草だとか、そういうものだけを食べて修行をするという人たちを木磁器というんです。でこの方も木磁器、そういったものは食べないで、まあ実際はそばを食べてたらしいんですけど、それから蜂蜜などをですね、しかし木磁器僧としてですね、名前をとどろかしたという方です。
木磁器って確かにそのもう見慣れないし聞き慣れないしっていう言葉だったので、そこからねご紹介していただいたんですけれども、木を食べる木磁器ということで、はい、さあ実際にですね、どういった方だったのか、どんなふうにこう回っていったのか、その方についてご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、なぜこの方が藤沢のいろいろなお寺に祀られているのかということから入っていかなくちゃいけないと思いますけど、この方は真言宗という宗派の、まあ真言宗にもいろんな派閥があるんですけど、御室派というところに所属する商人、お坊さんだったのですけど、この方がある日突然に小田原に現れるんです。で小田原が当時が大久保忠実という領主だったんですけど、その人が 大変お世話になった民間の方で、藩でもお金をいっぱい借りてたんですけど、この方が眼病で苦しんでたと。そういうところにこの木敷さんがいきなり現れて、家事祈祷ということでいろんな病気を治すとか、あるいは水が出ないところに水を見つけるとか、そういった能力があるということで、小田原の大金持ちの眼病をこの木敷さんを紹介したら眼病が治ったということで、たちまち広まったんですね。で、小田原っていうのはご承知の通り、東海道のちょうど要、関東に入る入り口ですよね。ですからこの噂がいっぺんに江戸まで広まっちゃったんです。それで小田原の各お寺も引っ張りだこで、うちにも来てください、うちにも来てください。で、そればかりか江戸からもですね、もう着替えの服まで持って泊まり込んできて、そのお祈りをするという人たちが押し寄せると、一世を風靡するように名前が上がったんですね。で、その木敷鑑賞さんが小田原から江戸に向かう途中にはお寺がたくさんあります。特に真言宗のお寺がですね、例えば茅ヶ崎とか、それから藤沢とか、それから戸塚とか。で、その木敷鑑賞さんが立ち寄ったところに、その木敷鑑賞碑っていうのをですね、お寺さんでは感謝を込めて祀ったと。で、じゃあそういう石碑は今のお金で言うと何十万、聖言寺の大きいのなんかはおそらく100万もするような今の金でですね、なぜ祀ったかと言いますと、木敷さんですからそばしか食べないんです。だから民衆が押し寄せてくる寄付とか食べ物とかいろんなものは全部お寺のものになるんですね。それでお寺では感謝の意味も込めて木敷鑑賞さんの石碑を祀って、それが今でも辻堂の宝泉寺とか藤沢本町の聖言寺だとか、いろいろその石碑が残ってると、こういうことなんです。
じゃあこう巡ってこられて、もういろんなところからもう声がかかり、でいろんなところにこうやって足を運んでくださったということで、
ね、
この藤沢にも来てくださったというのが、そのもう碑で残されているから本当に来たんだなっていう、改めてね、こう実感ができるというのが嬉しいなって思いますし、そういった方がその藤沢に来られたということだったんですけれども、今ご紹介していただきました木敷鑑賞証人以外にも、この木敷僧って言われる方っていたんでしょうか。はい、
私は他の発表した資料にも書いてるんですけど、はい、箱根周辺は木敷僧の聖地と称したものを書いておりまして、箱根の遠野沢に阿弥陀寺って今でもありますけど、和尚さんのこともよく知ってるんですけど、その辺りに洞窟などがありまして、そこにその木敷の僧たちが修行するという方が多くてですね、まあ私が木敷僧の聖地ということで書いてあります。それはまた一人一人紹介していくと長くなりますけど、大変多くの木敷僧たちがね、出てきております。
はい、じゃあ一人ではなくて、ずっと修行を積んだ人たちがいるということで、はい、話していただきましたけれども、ご紹介していただいているその木敷鑑賞上人が活躍をされていた時代っていうのは、はい、山下さん、どういった時代だったのか、はい、どんな感じだったのか、おしまいに聞かせていただいてもいいですか。
は
い、
当然江戸時代なんですけど、いわゆる文化文政時代という時代になるんですけど、文化7、8年っていうのはちょうどこういう木敷僧たちが動き回ったり、お聞きになられたことはあると思いますけど、相模の国88箇所を巡るということで、相模の国にも四国のその88箇所と同じようにお参りするお寺を作りたいということで、鵠沼の ある有名な方が富士山近くに80墓所を設けられたんですけど、その人が富士山の相模の国80墓所を作ったその方と同じ時期に重なるんですね。ですからそういう意味ではこの時期はいろいろなお参りしたりお祈りしたりとっても盛んに行われた時代じゃないかと思っております。
信仰が厚かった時代なんですね。
そういうことですね。だからそれはおそらくこの時期の江戸期にいろんな不安要素が民衆にはあったのではないかと思います。
今みたいに、ね、こう医療が発展しているわけでもなく、いろんなところでいろんな方たちが困っていたりもしますしね、まあ、そういったところでこう手助けになるということで、きっと、ね、いろんな人たちに呼ばれたんだなということを話をしていただきました。さあ今月はですね、目次期間症承認について皆さんに、ね、知っていただき、その方がその藤沢に来たよということ、あの人の日なんだなということをですね、一人でも多くの方が分かってくれると嬉しいなという1ヶ月になりそうです。さあ今月はですね、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下さんにご協力をいただいております。来週もこのテーマで山下さんにですね、また今日のように分かりやすく楽しくお話をしていただきますので、ぜひ来週もお聞きいただければと思います。はい、山下さん、今日もありがとうございました。
よろしくどうぞお願いいたします。